その時、迷わないために、新たな防災気象情報と水害対策。浜那須雄くんのイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。7月10日金曜午後5時40分。写真説明。平成24年9月、南利根別川氾濫による水害で、道路が川のようになった中、男性が膝まで冠水した中を避難したり、数台の車もタイヤ半分ほど水に埋もれ、男性たちが救出作業をしている写真1枚掲載されてます。写真終わり。近年、全国各地で大雨による水害が頻発しています。気候変動の影響もあり、今後岩見沢市でもいつ大規模な水害が起こるかわかりません。避難のタイミングを逃さないためには、最新の情報を正しく理解しておくことが重要です。今月は5月29日から運用が大きく変わった新たな防災気象情報のポイントと、水害への具体的な備え、水害が発生した時に取るべき行動などを紹介します。問い合わせ先、防災対策室、防災対策係、電話354823。新たな防災気象情報。災害の恐れがあるときに気象庁が発表する警報、注意報などを防災気象情報と言います。これらは市が発令する避難指示や高齢者等避難などの避難情報ではありませんが、避難の判断材料となる重要な情報です。変更のポイント。警報、注意報の情報名にレベルが付記されます。避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。警戒レベル4相当の情報は、危険警報として発表されます。危険な場所からの避難が必要な状況である情報が、危険警報として新設されます。河川の氾濫危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報と洪水注意報は廃止され、河川の区分によって河川氾濫、または大雨情報として発表されます。岩見沢市で河川氾濫の対象となるのは、石狩川下流、夕張川、幾春別川です。その他の河川は、大雨情報として発表されます。また、河川氾濫には、レベル5氾濫特別警報が新設されます。新たな防災気象情報を記した表があります。縦に危険度レベル5から1に分かれ、危険度により色分けされてます。横に警戒レベル、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の順で表示されてます。内容をお知らせします。警戒レベル5相当、危険度の色は黒、河川氾濫、レベル5、氾濫特別警報、大雨、レベル5、大雨特別警報、土砂災害、レベル5、土砂災害特別警報、高潮、レベル5、高潮特別警報、警戒レベル4相当、危険度の色は紫、河川氾濫、レベル4、氾濫危険警報、大雨、レベル4、大雨危険警報、土砂災害、レベル4、土砂災害危険警報、高潮、レベル4、高潮危険警報、警戒レベル3相当、危険度の色は赤、河川氾濫、 レベル3、氾濫警報。大雨、レベル3、大雨警報。土砂災害、レベル3、土砂災害警報。高潮、レベル3、高潮警報。警戒レベル2、危険度の色は黄色。河川氾濫、レベル2、氾濫注意報。大雨、レベル2、大雨注意報。土砂災害、レベル2、土砂災害注意報。高潮、レベル2、高潮注意報。警戒レベル1、危険度の色は白。河川氾濫、早期注意情報。大雨、早期注意情報。土砂災害、早期注意情報。高潮、早期注意情報。表終わり。ポイント、防災のすすめ。効率的な備蓄方法、ローリングストック法。日頃から食料品や飲料水を少し多めに備蓄しておき、賞味期限が近いものから日常生活の中で消費し、消費した分を買い足すことで、無駄なく常に一定量の備蓄をしておくことができます。3日分の備蓄の例、1人分。朝食、缶詰のパン、ドライフルーツ。昼食、カップ麺。夕食、アルファ化米、缶詰の惣菜、レトルト食品。飲料水、3リットル。かける3日分。食料品を備蓄する、消費する、食料品を買い足す、ローリングストック法を示したイラストがあります。いつ動き出す？大雨により河川が氾濫を起こす危険がある場合などには、市から避難情報と警戒レベルが発令されますので、速やかに適切な避難行動をとってください。なお、レベル3警報以上の防災気象情報が発表されても、河川水位の上昇が見込まれない場合など、状況によっては市から避難情報が発令されない場合もあります。レベル防災気象情報、気象庁が発表、避難情報、市が発令、皆さんが取るべき行動、情報の確認先が表示されてます。内容をお知らせします。レベル5、防災気象情報、気象庁が発表、レベル5、特別警報、避難情報、市が発令、緊急安全確保、皆さんが取るべき行動、命が危険な状態のため、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動。情報の確認先、緊急速報メール、市ホームページ、市公式 LINE、X、Facebook、緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送。レベル4、避難指示までに必ず避難完了。レベル4、防災気象情報、レベル4、危険警報、避難情報、避難指示。皆さんが取るべき行動、危険な場所から全員避難。情報の確認先、緊急速報メール、市ホームページ、市公式 LINE、X、Facebook、緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送。レベル3、防災気象情報、レベル3、警報、避難情報、高齢者等避難。皆さんが取るべき行動。避難に時間がかかる高齢者などは危険な場所から避難。その他の方も必要に応じて避難や避難の準備をする。情報の確認先。緊急速報メール。市ホームページ。市公式 LINE、X、Facebook。 緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送。レベル2、防災気象情報。レベル2、注意報。避難情報なし。皆さんが取るべき行動。ハザードマップなどで災害リスクを再確認する。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認。情報の確認先。テレビ、ラジオの天気予報。レベル1、防災気象情報。早期注意情報。避難情報なし。皆さんが取るべき行動。災害への心構えを高める。情報の確認先、気象庁ホームページ、今日終わり。新たな防災気象情報の詳細は、気象庁ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。どこで身を守る？防災マップを確認。防災マップは、大河川と中小河川の洪水ハザードマップ、内水ハザードマップのほか、指定避難所や要配慮者利用施設、日頃からの備えなど防災に関する情報が一冊にまとめられています。市役所本庁、北村栗沢領事所、ホロムイ、朝日、ミルト、有明交流プラザの各サービスセンターで配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。二次元コードがあります。ID2671 洪水ハザードマップ国や北海道が管轄する河川が大雨で氾濫したときに浸水する範囲と深さを示した地図。内水ハザードマップ。一時的な大雨などで市街地の側溝や下水を流れる内水が氾濫した際の浸水する範囲を示した地図。なお、岩見沢市の内水ハザードマップは、平成24年以降に市が把握している道路冠水の実績をもとに作成しているため、すべての箇所が正確に反映されているものではありません。防災マップの小冊子の写真と洪水ハザードマップの写真2枚掲載されてます。写真終わり。ポイント、確認してほしいこと。自宅の位置を確認し、どの程度浸水する可能性があるか。避難所への避難が必要な場合に備え、避難所の位置と避難経路。水害発生時の避難方法。市から避難情報が発令された際に速やかに避難できるようにしておく必要があります。自宅が浸水する可能性がある場合は、あらかじめ浸水する深さと自宅の高さを確認しておき、立ち退き避難をするか、屋内安全確保をするか決めておきましょう。立ち退き避難、水平避難。自宅から離れて避難所や近隣の安全な場所へ移動する避難方法。開設している避難所へ避難する。安全な地域に住んでいる親戚や友人の家に避難する。安全な場所に車で移動し、車中避難する。屋内安全確保、垂直避難。2階以上の建物に移動する避難方法。自宅の2階以上に移動する。近くの2階以上の建物に避難する。緊急安全確保、垂直避難。避難が遅れ、外に出ることが危険な場合の避難方法。自宅の少しでも高いところに緊急的に避難する。土砂災害の恐れある場合は、崖から少しでも離れた部屋に避難する。何を備える？家庭での備蓄を 大規模災害の発生時は物流が滞り、食料品や日用品が不足することが考えられます。一般的に国などからの支援物資の到着には3日程度かかるとされているため、各家庭で最低3日分、できれば1週間分の食料を備蓄しておくようにしましょう。避難先で必要になる日用品などをリュックサックなどにまとめたものを非常持ち出し品と言います。災害が起きてから準備しようとすると、避難に時間がかかってしまうため、あらかじめ準備しておきましょう。非常持ち出し品、食料、水、乾電池、モバイルバッテリー、懐中電灯、衛生用品、携帯ラジオ、スリッパ、着替え、貴重品、財布や通帳、常服薬、プラス、必要に応じて、高齢者がいる家庭、杖、介護用品、おむつなど、赤ちゃんがいる家庭、哺乳瓶、粉ミルク、離乳食、おむつなど、ペットがいる家庭、ケージ、キャリーバッグ、首輪、リード、ペットフード、食器など、季節に応じて、携帯型扇風機、カイロ、毛布など、正しい情報を入手、素早く正確な情報を入手することは、災害から身を守るために大切です。市は、様々な方法で情報を発信していますので、確実に情報を入手できるようにしておきましょう。情報入手方法。緊急速報メール、エリアメール。緊急告知 FM ラジオ。岩見沢市メールサービス。市ホームページ。市公式 LINE、X、Facebook、Yahoo 防災速報アプリ。FM ハマナスなどのラジオ放送。テレビのテロップ。ラジオの緊急放送など、ピックアップ、岩見沢市メールサービス、各種警報の発表などの防災情報のほか、防犯情報や生活に関する情報なども配信していますので、ぜひ登録してください。登録手順。1、二次元バーコードを読み取り、メールを送信。2、返信されたメールの URL にアクセスし、手順に沿って登録する。3、登録完了のメールが届く。パソコン、スマートフォンの二次元コードと、フィーチャーフォンの二次元コードがあります。防災情報、各種警報の発表、避難所開設、自主避難の受け入れ、台風の接近情報、河川の水位上昇に伴う注意喚起。防犯情報、希望者のみ。市内の犯罪警戒情報、防犯に関する啓発。生活情報、希望者のみ。停電に関する情報、休日当番医、除排雪の情報。その他、市からのお知らせ。防災に役立つ情報の定期配信。毎月第3金曜日の午後4時に防災啓発を目的とした定期配信を行っています。避難のタイミングや非常持ち出し品など防災に役立つ情報を配信します。なお、配信日時は変更になる場合があります。災害時に安全に素早く避難するためには、日頃からの情報収集や備蓄が大切です。万が一に備え、家族で集合場所や連絡手段、家庭での備蓄品を確認しておきましょう。その時、迷わないために終わります。